大変厳しい中に置かれていて、そのことのゆえにこうして礼拝でそれぞれが神様にそれぞれの願いを向けておられることと思います。そしてこの語る聖書が語られるそこからたくさんの恵みをいただきたいと願っていることと思います。その私自身もその思いを持ち、またここから神様が何を語っておられるだろう、まあ、いつもそのようには取り組むんですけども、まあ、一ついつもまあ、そう思いながら、まあ、自分自身が自分自身に首を振るって言ったら変なんですけども、いやそうではないんだといつも考え直すそのことが一つあるんです。それは、まあ、今日で言うならばヤコブが出てきます。そしてヤコブの子供たちが出てきます。ここの箇所はヨセフの物語と、まあ、呼ばれている物語、それが37章から50章まで長く続きます。牧羊者に沿って行いますから、今月はとりあえずずっとヤコブ、ヨセフの物語と呼ばれるところをずっと見るんです。そうするとやっぱりヨセフにスポットを当てて、いやヨセフはどうして神様の恵みをいただいたんだろうかと、そう私も考えようとする、そこを私は首を振るんです。そうではない、人間から学び取るのではない、その人間を超えて働いてくださる神様の恵み、だからヨセフがこうだから、じゃあヨセフと同じようにしよう、そうすると私はヨセフとは違う、あるいはヨセフと同じようにはできない、そうするとそれで選別されてしまうというのは、神様は一人も滅びないで永遠の命を得るため御子を使わされたという、その聖書の言葉と矛盾するではないか。ヨセフに与えられたこの恵みは私たちにも与えられる。ヨセフと私たちが違っていても神様の愛と恵みは変わらない。聖書の出来事によってそのことを信じる者、ヨセフがこうであっても、またヨセフを取り巻く環境がこうであっても、それを超えて働かれる神様は、今の私たちもコロナがどうだ、寒波がどうだ、自分の年齢がどうだ、それを超えて働いてくださる。聖書からそのいろんな人間模様があって、そこを超えて働く神様なのだと、そう受け取ることができなくて、どうして日常生活で私たちのこのさまざまな問題を超えて働く恵みがあると歩むことができるのか。それこそが聖書と向き合う姿勢ではなかろうかと。ですから、いやヨセフに何があったんだろう、ヤコブに何があったんだろうという時に、そこにもちろんそれぞれに良いものはありますが、悪いところが表されてくる。しかしかえってそこに神様が働かれるのだ。私たちはいろんな問題があります、しかし神様がかえってそのことを取り扱ってご栄光を表してくださいます。私は愛されています、このヨセフを愛する神様は私は愛されていますと、私たちは聖書から知ることができるのです。パウロがマナ弟子のテモテに次のように語っています。テモテへの手紙第1章、そこにパウロがテモテに語った、まあ第1の手紙の1章ですから、まず最初に伝えたいそのことという それがここにあるわけです。新約聖書の419ページになりますけども、テモテへの手紙第1章の15節16節にこう記されています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。言い換えると聖書の人物は罪人にこの上ない寛容を示された神様である、信じて永遠の命を得る、そのような洗礼である。だからヨセフを見てヨセフは恵まれたな、それは罪人にこの上ない寛容を示される神様の恵みだ、ヨセフはその前例である、パウルもそうだ、みんなそうだ。そしてまたこの舞鶴福音教会も罪人が永遠の命を得るということを証しするその洗礼になるのだ。神様がこのようにされる、私のようにされる、あなたもされる。私がいい例です。ヨセフがいい例です。パウロがその一つです。しかもパウロは私はその頭だ、そういう意味では確かに問題の多いヤコブの家庭というのはうってつけなのかもしれません。まあヤコブの家庭にとってはそんなことでうってつけと言われるのは不名誉かもしれません。何もそんな誇ることなどできませんと言うかもしれません。しかし私たちにとっては大きな励ましであり慰めです。私たちに問題がたくさんあるということが神様の働きを損ねるということには決してならないという洗礼だからです。だから私たちはこのヤコブの家庭を通してキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉をそのまま受け入れることができる、いや本当に私はそのまま受け入れているだろうか、そのままではなく何か条件を加えてはいないか、それをまたヨセフを通して知ることができるんです。いやヨセフはこうだからとついついヨセフに条件をつけている自分がいないか、そしてその条件をつけて自分を返って神様から跳ね返して私はそうではないと、そうではなければどうして私が愛せないというのかと神様は語られるんです。最初に言いましたこの37節からヨセフの物語と呼ばれています。しかし聖書自身はこう語っています。2節にこれはヤコブの歴史である、そう始めています。実際のヤコブの歴史というのはもっと前から当然始まっています。ですからこのところで突然これはヤコブの歴史であると書かれてあるのはこれからヨセフの中心とした物語が始まるけども、これはヨセフの歴史ですと、まあ、聖書自身が注釈を入れているのだと思います。確かにこれから始まるこの物語をヨセフの歴史として読むのとヤコブの歴史として読むのとでは受け取り方が変わってきます。そしてヤコブの歴史と読むときに、ああヨセフはヨセフだけの人生を歩んでいるのではない、まあ、その取り巻く環境、まあ、兄たちとのその人間関係、エジプトにこの後行くことになってもそこでヨセフはヨセフだけの歩みをしているのではない、不思議なように神様に導かれて、そしてヤコブの家庭が回復の道を通るためのヨセフの歴史である、それはつまりヤコブの歴史だ、まあ、また ヨセフがどうしてこんなことになったのかというと、ヨセフのその生涯にはヤコブの歴史が、まあそのラケルと一緒になりたいところが、先に姉のレアと結婚しなければならない、そういうヤコブの複雑な歴史がヨセフにもかかってくる。まあ、私たちも子育てとかで悩んで、いやもう自分のいろんなその問題が子供に影響している、そういうことを感じて、でしかも親の問題が子供にっていうと、これは複雑で、どう解決していいのか、まあ、そもそも自分がどう難しい問題を抱えていて解決難しい、できるっていうんだったらもう子供には問題ないわけです。それが子供に影響しているからじゃあどうしたのかという時に、まあこれヤコブの歴史だ。ヤコブの家庭はもっと複雑な問題を抱えていて、それがもうあちこちに現れてこんな大変なことになって、しかし神様がその難しい問題を祝福に変えてくださるんだ。そこで多くの人が慰めを得ることができる。またその時に神様は誰を選ばれるかは分からないけれども、一人の人を選び祝福のもとへとし、そしてそこでその人を通して全ての人が祝福される、あのアブラハムへの約束を一人一人に誰かは分かりません。しかし私たち一人一人もまた自分だけではない、誰かのあるいは地域の祝福のものとして、多くの人の祝福のもととして、神様は私たち一人一人を選んでその人生を導いてくださるお方だと知ることができます。でところでこのヨセフですが、まあ言えば優等生タイプの子であったかなと思います。ヨセフは兄たちの悪い噂を、まあ、お父さんに告げる、まあ、そういう優等生タイプですね。もう悪いことを見つけたらすぐこれいけないなっていう、だからあんまりいい優等生タイプではない、どっちかというとあのみんなからいじめられるような優等生タイプ、あいついらないことしやってと